ネトラです。皆さんこんばんは。今回作品ネトラの司会進行を務めます高田剛です。作品ネトラとはクリエイターの養成塾で学んだ作品が創作の観点からさまざまな作品を10分間多くしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお入りいただきます。お願いします。
漫画志望の小島一です。
はい、ホラー担当海田美穂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、日本人がクジラ食べたら怒られるとかイルカの追い込み量がなんかバッシングとかあるじゃないですか、
はい、
あれは全て文化の違いだと思うんですけども、アニメでなんかちょっとそれに似たような話を聞きました、
はい、
トトロはご覧になってますよね、
はい、
あれで、メイちゃんとサツキちゃんがお父さんと一緒にお風呂入るシーンあるでしょ、
はいはい、
あれをアメリカ人が見たらちょっとなんか引くらしいんですって。
親子団らんを
一緒に父親が異性とお風呂に入っちゃいけないっていう、はい、でなんか法律上かなんか分かんないです、条例上かなんか分かんないですけど虐待に当たると。
へえ。
で、まあ、ついでに言っておくとワカメちゃんがパンツ出すのも NG ですし、静香ちゃんのああいう入浴シーンもアメリカの感覚では全然ダメっていうのを聞いて、文化の違いというのはいつまでたってもこう壁があるなと思ったんですけどね。
あれサザエ、ワカメちゃんダメなんですか。
ワカメちゃんダメらしいですよ、
はあ、
あの絵柄見てなんか思う人なんかまずねいないと思うんですけど、
あれそれを考えたら本当の変態ですよ。
ですよね、
うん、
ただなんであんなにスカート短いやろとあの当時のファッション、ファッションで
みんな出してたんですかね、あの頃は。まあ、ちょっと冒頭にそういう話を挟んでいましたけど、うん、ではこの辺りで中山先生にお入りいただきます。お願いします。
中山史郎です。小津安二郎監督の、はいはい、晩春かなという映画で、はい、最後はあの、まあ、親子ルーチ州のお父さんと原節子の娘で、うん、もう原節子は結婚するので、いや家族でもう最後の温泉旅行行こうかって言って熱海だとか行くんですよ。で、まあ、最後の夜お父さんと娘が寝ると、でこれヨーロッパの人間が親子でエッチしちゃったのっていうことになるらしいんですって。
近親相関、
そうそうそうそう、ね、アホでしたろ
一言で言うと考えすぎ。
そんなやつはね、小津安二郎語ってもらいたくない
ちゃんと評価できてたん
ですか、ね、できてない。だ日本はやっぱり川の字で寝るだとか、はい、だからあの銭湯に入るだとかっていう文化がずっと根付いてたんでね、うん、だからちょっとそれはひょっとしたらヨーロッパアメリカの人には分かんないかもしれないですけど、でも文化ですからね、それをやらしいとか言われてもな、うんう
ん、それを押し付けられても困りますけど
ね、うん、
クジラも食べたらいいと思うんですけど、
クジラ食べたらいいんですよ別に。やつらは昔はあれですよ、クジラとあの油だけ取って肉捨てたんやからね、
うん、
ね、日本はそれをちゃんといただいて、しかもあれ真っ赤さが食え言うてん肉、あのクジラの肉な、
うん、
あのだからタンパク質はなかった、卵もなけりゃ肉もないっていうのを真っ赤さがわしって、どうしたらいいかたら、じゃあクジラの肉を食べさせろって、だから学校給食はよくクジラの肉が出たんですよ。でそれ今になってな、
うん、
日本人は言わない、いや、マッカーサーが食え言うて、だ憲法9条ね、守れ言うてる人間はクジラ肉を守らんと同じく食れたんやからクジラ肉を食べるという生活を、だから憲法9条とクジラの肉どちらもセットで、ね、守らんといかんっていうね。
2週にわたってちょっと政治の、
はい、
始まりになりましたけど、
どっちも戻ってしまいまし
たよ。コメントまたあれですよ。
はい、
今タイムマイクとさんがヒートアップしちゃうので、
はい、
そろそろ本題に入りたいと思うんですけども、昨年最も多く発行された、単一作者によるコミックシリーズとして、ワンピースがギネスに世界記録に認定されたんですね。でこれコミックの売り上げが3億部を超えました。
3億。
ちょっとこれ小説だとありえない数字です、
うん。日本の国民はまあ3部は持ってるって。
一人当たり。
うん、
シリーズやっぱ売り続けるっていうのはね、でかいですよね。その作者の小田栄一郎さんが、まあ、実は古い映画大好きで、あとあの漫才とか落語もものすごい聞いてたと、生で見に行ったりもしてたらしいんですけども、だからそういうこの方がまさにこの温故知新っていうのをやってらっしゃってですね、本日はその古いものをいかに新しく見せるかっていう、そういうテーマで話していきたいんですけども、小田栄一郎さん、結構小島君詳しい
ですね。好きですね、うん、あの周りの人に言うとえーって言われることもあるんですけど
賛否があるんです
けど、ね、
結構昔の映画から引っ張ってきてるっていうのをよく聞くんですけどもね。
そうですね、昔の映画、あの任侠映画が好きで、うん、任侠映画を大概見たっておっしゃってて、あの金之助さんとか高倉健さんとか、うん、時代劇の任侠映画とか、うん、深作さんとかの映画とか、はい、なのであの割とあの最終あの主人公たちがあの苦しめられて苦しめられて苦しめられて苦しめられて最後にこう全員で殴り込みっていう、うん、中心蔵とかもそういう感じの、
そういう、
うん、日本人の DNA がもうそういうの好きっていう
ことですかね。絵とか見てもその扉絵とか見てもポージングとか、その大河内伝次郎の丹下左伝のポージングだったり、うん、番妻さんとかああいう昔の時代劇俳優さんのポージングをそのキャラクターでさせてる絵とかもあるんで、うん、相当好きなんだろうなっていう、
うん、先生、その日本人のだから好みっていうのは結局そんな変わらなかったりするんですかね。
いや、そうでしょうね、うん、あのだからアメリカのね、あのシェーンなんていう西部劇もね、結局日本の方で受けた、はい、あれもそうじゃない、耐えて耐えて最後シェーンが一人殴っていくみたいな、うん、やっぱり好きなんでしょうかね。行圧されるのをこう耐えるのも日本人の独特 の、はい、のアメリカ人はそこで切れちゃうと思うんですけど
気が短いですから、ね、
そうそうそう、日本人は耐えて耐えて耐えるのにとってなんか 美を、うん、なんか見ちゃう、そうそうそう、うん、それがまたなおかついじめられるからだんだんあのいじめてるやつが憎くなってきてっていうことじゃないのかな。
ほんまにそうですね、おしんとか力道山とか全部そう、
そうでしょ、そう、そう、日本のプロレスもそうなんです。3本勝負1回目で止まってるんですよ
で60分のギリギリで最
後ね、そうそう、そうなってたんですよ。
分かっててもちょっとこう語る必要があるんでしょうね、
うん、そうそうそう、
この あとこれ鈴木プロデューサー、ジブリの鈴木プロデューサーが小田栄一郎さんの対談の時に言ってらっしゃったんですけども、この業界でこうヒット作出す人は自分が生まれるよりも前の作品をよく見てる人が多いっていう、うん、これは自然とそうなっていくんですかね。
自分が生まれる前の作品を見るということは意図的なんですきっと、自分が生まれてそのリアルタイムなものを見てるってさ、友達も見てるし、はいはい、例えば映画で言ったら労働省見に行こうか、映画見に行こうかって言って友達の見る映画はそうですよね、はい、ただ自分の生まれる前のものってのは友達も見にへんやろうし、うん、まあ親が見てるっていうのはあるかもわかりませんけども、でもそこは意図的にやっぱり面白い映画を探したり、あるいは興味を持ったり、あるいはその先日見た映画をいろいろと書評とか読んでると、あ、なんかこの監督に興味ある、影響力である、これ誰か見てみようかなっていうところで見るっていう、だから、その、リアルタイムで見るのは、まあ誰でも見てるけど、うん、その前のを見るっていうのは、自主的になんかそこに動かなきゃいけない。
ちょっと能動的じゃない
ですか、ね。そうそうそう、ということじゃないのかなと思うんですけど、うん。
よく先生が専門学校時代とか、こう、生徒を教えてらっしゃった時に、うん、SF 書きたいんですけどって言って、それで SF から引っ張ってきたらもうアウトやった
じゃない
です
か。そうそうそう、
それやったらいかに違うところから引っ張ってきて、うん、違うように見せるように作るかっていうことですよね。
だから SF 書きたいんですけど、何の SF 読んでいいですかって、うん、もう俺より SF 知らんやつが俺に聞くようなんが、それを SF 書きたいんです SF 以外で、ね、どんなもの読んでいいですかって言ったら、うん、な話わかんないけど、SF 詳しいやつが俺に SF 聞きに来るやなんてな、俺より詳しくねえじゃん言われて、
手塚先生がね、漫画家になりたいんやったら漫画描くなっていう、うん、まあ、極論ですけど、そういうことなん
です、ね、そういうことです、
そういうことです。どのジャンルとか見てもそうなんですけど、結局違うジャンルを見込んで見込んで、そのジャンルにこう落とし込んでるっていうのが多いじゃないですか。
だから桂米朝師匠のね、お葬式がね、今年あって、僕もちょっと参列させていただいたんですけども、まあ、米朝師匠のツイートをやる人だとか、そこに来てはる人って、いろんな業界の人が来てはるんです。話し方だけじゃないんですよ。で、いろんな作家さんとか、歌舞伎の世界だとか、なんかいろんなお芝居の世界だとかっていう、あ、米朝落語はそこにあんねんなと。いろんな業界の人と混ざり合って、で、その人たちが分かりやすい、あるいはその人たちから何かを受けたもので、米朝落語が成り立ってる。まさに米朝師匠の葬式でそれを思った。で、やっぱりみんな言うには、米朝師匠はお酒が好きでってね、若い人とも飲むのが好きで、とにかくそういうところにちょこちょこちょこで行っては酒飲んで一晩中語ってたと。そうやねんって。うん、 俺の言ってることは間違いなかった。
すごい確信して
ます。米朝首相は言うてやんねんからね。
はい、
それは思いました、やっぱり。
うん、米朝首相もあの小松左京さんとね、こ
う
親し
くされ
ると
か、そうそうそう、
やっぱりその業界の
中心で、小松左京さんもそうじゃないですか、うん、SF の重鎮やから、SF 業界の人かな、そうじゃないじゃないですか、米朝首相もそうだし、うん、ね、梅原武さんみたいな方もそうだし、いろんな人とやっぱりそのあのお付き合いをして、うん、であの SF 作家、SF をお書きになった、で、あの小松左京さんもなんか、一遍、だから塾で僕、教科書したと思うんですけど、あの未来への遺産とか、小松左京さんの書かれた、
はいはい、
あの
未来からウィン。
からのインクっていうあの本がありましたね。そこにあのやっぱり SF の根本って何かやったら SF 読んでるだけじゃダメだよと、うん、そのもと図書館にある本を、端から端まで読むと、この棚全部読んだみたいな本の仕方、本の読み方、あれ古事記とか日本書紀なんかを読んだり何とかしてっていう、そっからだよっていう、うん、いうこと書いてあったんで、 SF だけじゃない、 SF 作家やから SF 読んでんのってイメージ持たれて、そんなことはないっていうとこから始まるんですよ。うん、
どの業界も共通して言える
っていうことですね。
そうですね。で、まあ、ちょっとワンピースに戻るんですけども、まあ、先生さっき、小田栄一郎さん、おそらく戦略的にそういうのをご覧になったっておっしゃったじゃないですか。なんか、この方は寄席とかはもう幼少期から好きで好きでたまらなくて見に行ってたらしいんですね。だからなんか、そうやって自然ともう幼少期に入ってるってめちゃくちゃ強いのかな
と。あと、まあ、そういう家庭環境だったんでしょうね。僕ら田舎ですからね、寄せないんで、わざわざ姫路まで行かんと、まあ姫路によく見に行ってましたけど。
よくその天才ができる環境って、絶対この条件があるっていうのがある
んですよね。やっぱりね、僕が羨ましい、やっぱり最初から江戸っ子だとかは、まあ、最初から大阪に住んでる人って、もう幼少期からやっぱり寄席に行ったり、劇場通ったりして、うん、もうちっちゃい時からね、なんかそういう芸人さんに可愛がられたりなんかして、みたいな、羨ましいなと、これ俺は作っていかんとかあるんです、その人たちもうすでにあんねんけど。
最初からあるっていう
のは、ね、そうそうそうそう、
手塚先生とか黒沢監督とかも割と最初からいろんなものを見れる。
そうやな、うん、まあ、手塚治虫さんも宝塚に生まれて、宝塚っていうのがもう近くにあった、うん、やっぱり宝塚歌劇っていうのはまず合うんだ、うん、じゃないかと思うんですよ。そういう環境もあるんでしょうね、うんうん、でその環境ない人はもう私はもうなかったですから、うん、だからもう自分で作らんといいか、ここでもう大阪に出た時点でそんな人たちは18年の差があるわけですから、そう思ったらちゃんとやらんとあかんでしょ、
う
ん、
そうです、
うんう
んうん、そのまあ、本校自身なんですけども、今どっちかというとこう業界見てると専門分野みたいにこう枝分かれしてるとか多いじゃないですか、うんうん、でそこだけで成り立ってて他にあんまり通用しないとは言わないですけど、他に響かないジャンルって結構できてきてるなと思って
ますな。
これはなんか今まで語ってきたのがちょっとこう崩れてきたことあるのかな。
これね、おそらく前回語った師匠の問題になると思うんです。師匠がないんじゃないかと思うんですよ。だからその師匠ってのはきっと いればですね、さっきの米朝師匠じゃないですけども、うん、あこういう人たちと、その先を組み交わして、うん、こういう人たちこういうことを語らいながらね、うん、でこういう人たちと仕事してるんだっていうのが分かると、うん、いかに自分の考えとか持ってる世界が狭いのかっていうのが分かると思うんですけども、そういう人がいなかったら自分の世界観が正解だと思ってしまうから、じゃあその狭いところで やらざるを得ないみたいなことになっちゃうのかなと、うん
うん、それさえ知っとけばいいみたいな、
うん、いやそれは技術的なことでやっぱり、で実際仕事くれるのは違う分野の人がくれるわけなんでね、うん、同じその分野同じ職種の人とつるんでても、うん、仕事の取り合いやるだけで、
そうですね、
うんうん、と思うんですけどね。
小島君なんか結構その昔の映画の、ね、関係者の人とこう飲んだりする機会多いと思うんですけども、やっぱり全然こう違う情報を得れるでしょう、
はい、まあ、そうですね、もう年代がもう 50年とか60年ぐらい違ったり、あ、まあ、60年は言い過ぎですね、うん、50年ぐらいまあ違ったりするんで、もうほんと終戦直後とか戦争中とか、はやぶさに乗って戦ったりとか、
あ、すごいですね、
パイロットしてたりって言ったりとかいう人たちが、終戦直後の話、苦しい時代だったりとか、うん、経てで映画とかに入っていって、うん、で高倉健さんはこうやったとか、諸葛師匠、
う
ん、
わ、名前がもうすごいですね、
ビッグネーム、
そう、噺家さんの悪口今やから言えるけどっていう、
あ、大御所の、
はい、なんか隔たりがありますね、なんかあの時代の人たちとは、
うん、 そういうとこになんか若い人が顔を出すと結構可愛がってもらえるもんでしょ。
あ、それは可愛がっていただきますね。すごい喜んで、まあ、話が分かるっていうのもあるし、こっちがある程度知ってから行ったりするんで、はいはい、で若いのによく知ってるねっていうところからどんどんどんどん話を聞き出したり、うん、はい、
先生はこう繰り返し繰り返しこう古典と言われるものを塾生に教えてきたじゃないですか、うん、で最初にどうしてもこう拒絶反応みたいなのがあると思うんです、ね、うん、もう古臭いっていうイメージがどうしてもなんかつきまとうと思うんですけど、それはどうやって取り払うこと
だと思うんですか。古臭いと思うのかよくわからない。俺はもう子供の頃から別におふくろと一緒にフェリーの道を見たりしてましたから、うん、別に古いとか新しいって考えなって、じゃあ、 ロマン主義、古典主義の絵画とか音楽聴いて古いと思うのかよっていう。
ただそのもう19歳で入ってる人は基本的に、僕もそうでしたけど、アホじゃないで、まあ、グレムリンと か、 なんかネバーエンディングストーリーとかアルマゲドンがもうナンバーワンと思ってたりするわけです、ね、それをどうこうちゃんとした方向にいざなうのかっていう。
まあ、京極夏彦さんは、古典というからダメなんだよ、これはスタンダードと言おうよみたいな。
ああスタンダード、
うん、だったらみんな 見れないって言って言ってたんで、スタンダードと言おうかなと。あ、お前たちスタンダード見とけって。スタンダードは見とかんだかなって、うん、
これまさに今京極さんがされたことなんですけど、こうラベルの貼り替えなんですね。
そうでしょうね、う
ん、ラベルをちょっと変えて新しく見せるだけで、うん、ガラッとイメージって変わるじゃないですか、うんうん、であのなんか古臭いって思ってたらもう多分何も入ってこないと思うんですけど、うんうん、それが価値あると思った時点でどんどん吸収できると
思うんですね。でもまあ古臭いって思ってる時点で本当はもう思考停止してるわけで、うん、やっぱり僕はまあ専門学校、まあ、漫画家で入ってきた子たちにやっぱり最初にまあ映画話するのに、まあ、映画知らない、もうグレムリンとかネビアーズの人とかね、有権同士言うてる子たちだからでもやっぱりそのでもあなたたちの尊敬してる漫画家は一体誰なのかって話をしてね、じゃあその人たちは無から作ったのかよと、そうじゃないだろうと、いろんな影響を受けている手塚治虫先生がそうだっていう話をして、まあ、そっからですけどね。あとはまあ興味を持って人の知らない子、友達と一緒に有言同士見に行ったってみんな友達と一緒やねんけど黒沢明を見たっていうのは友達きっと見てないのか、そこでもさっき言ってるやんかと、やっぱさっき言ってるやんかと、クリエイティブな話ことはできへんでしょうと、うん、友達と全く同じ感性同じ知識で漫画とか小説書けたら無理ですよそれは、うん、だから誰もやっぱ知らない前の人が知らないことを知ってってこと初めて自信になるわけだし、それがおそらく作品の元になるんだろうなと、うん、いうことがあるならばちょっと昔のも見てみようかなとかなるんじゃないですかね。
やっぱインプットしないとアウトプット絶対できない
ですよね。そうそうそう、
なんか新しいもんってこう感じたときにそれ分解していくと結局ちゃんとこの古典というか普遍的なもん絶対入ってるんですよ、ね、
うん、あとまあ新しいもんとか今やってるもんっていうのは結局大人がマーケティングを呼びながらやってるんで、うん、騙されてることなんで、なるほど、そこはちょっともういきなりは無理やろうけどやっていくうちに分かっていこうなと、うん、まあそれがまあ自分もそれを利用するのもよし、それを否定してやっぱり自分のやりたいものをやるんだってやるのも OK なんだけども、まあ大人のそういうマーケティングに惑わされてるっていうのは若い子たちなんで、うん、そこはちょっと教えんといいかなと思ってるんですけどね。
まあ流行は全て作られてます
からね。そうそうです、う
ん、あの流行もなんかこうファッションとかは特にそうですけど、こう周期であってね、まあ、海田さんなんかご存知だと思うんですけど、昔のやつがまた流行ったりとかあるじゃないですか、
ね、してますね。
順繰り順繰りなんかなと思うんですけど、うん、
やっぱモンペとか流行るとかあるんですか
モンペですか。いや、いつかは来ますよ、
モンペに暴行好きとか。
いや、マチコマキは流行るんちゃいますか。
マチコマキ、
マチコマキってごめんなさい、何ですか。
君の名はっていう昔ドラマがありまして、はいはい、映画になったんですけどね、岸京子さんが、岸京子さんがマチコさんというキャラクターで、こうなんや、
あのマフラーでしょうかね、スカーフですかね、
スカーフをぐるっと巻くんですよ。
あのこう顔、顎からも頭ぐるっと一巻き、
君の名をラジオでドラマでやった時はもう その時間帯は女優から女性が消えたっていう、
ああそんだけ大注目の
大注目、
それがまた流行ると、
流行ったらしいんですよ、ね、うん、そうというか違うかオードル・ヘップバーンの時もショートカットがね、流行ったりとか、なんか女性がそういうところに行くんですね。
あの、ツイッキーでしたよ、ミニスカートと
か、そうそうそうそう、
ああいうのが、
男はもうあれ、戦闘行ったら1番と3番、大野長島の背番号を奪いをやって、一番俺きゃーとか言って、男の方がバカじゃん。
単純
というか。単純というか、種がひらむというか。
まあ、かわいらしい。
かわいいんでしょうかね。
結局、だからこう、あるものを回転させていくっていうのが、そのマーケティング
につなが
る
というか、ね。うん、そうです。うん、だから全く新しいものってきっとないと。なんか改良するだとか。うん、どっか古いものを持ってきて新しく見せるっていうのがおそらくファッション業界もそうだと思うんですけどね、
うんうん、だから昔だったらまだネットがなかったんでこう新しく見せやすかったと思うんですけど、うん、今は結構もう情報がありふれてるじゃないですか、うん、すぐ調べるじゃないですか、うん、だから見破られやすいんでその辺も巧妙になって
くる
ん
ですよ。あのね、あの僕あるちょっとファッション業界でちょっと話したことがあって、はい、でこの人が言ってたのはあの世界の流行の発信地ってなんかあるらしいんですよ、ヨーロッパの某のところ で、はいはい、でそこがもうおそらく計算してもう来年はこういうもの流行らすっていうのはもう全部あるんですよ、はい、でそれパリコレとかピラノミラノコレとかやって、うん、そこで流行るんです。日本だけは染まらないんですって、日本だけ独特のファッションが、うん、だから日本人はある意味独特 の美的感覚があるのか騙されない頭があるのか分かんないけど、日本だけは違うっつって、うん、日本がだからどっか破壊していって違うものを定義するっておっしゃってました。
だからキリスト教があんまり布教せなかったのも
一緒なんですかね。だから日本の女の子は女の子の独自のあれなんかな、
可愛いとか
そういう、可愛いとかって、そういやそうやな、あのなロリコンファッションみたいな女の子、日本の女の子ってなんか幼ければ幼いほどいいよな、
はいはいはい、
でもハリウッドの女優さんがとにかくちょっと大人、ある意味30後半か40ぐらいが一番脂乗ったって言うじゃないですか、うん、日本ってもう10代の女の子、
これね、だから30代40代の女性がよく怒ってるんですけど、うん、なんか男はみんな若い方に目向けすぎや言って、うん、だからそれ文化的なもんなんですかね。
うん、まあその女性たちのぼやきはその女性を見ないと。
それは容易ません
あ、そう
か。なんかその若いとこに価値を置くっていうのが日本的っていうことなんですかね。
うん、でも分かんないですけど、まあなんかそういうちょっと世界とは違う日本の流行っていうのは必ずやっぱり生まれてくるらしいんですよ。でまたそれがまた可愛いとか言ってまた世界にまた日本の特別文化になっていくっていう。
うん、まあ、キャリーパンパンとかもなんかヨーロッパ行ってねちょっとあのライブとかして客集めたりして
ます、ね、あんたおりませんやん、うん、まだキャリーパンパンって何人やと最初思いましたもん、
ネーミングがね日本っていうのはほんまにこうごったにというかいろんなもんが合わさってこうクリエイティブな感じでなんか生まれる感じもしますね。
そうね、だから日本はそういうの面白いですけどね、うんうん、
たまに日本人の血統やのに急に外国人みたいな人が生まれたりもする。
ああ、そうですね。
あれはだからいろんな血が入ってるっていうことなのかなと。
でももう最近でも純粋に日本人っていう人もね、あのじゃなくてあのなんか片っぽの親が外国人とかいう芸能人なんかそんな増えてきましたね。うんうん、なんかね、英語しいこと
で。でもあのスポーツ業界がそうですよね。
ああ、
高校野球みたいな、
ね。ここへ、おこへ。まあダルビッシュもそうやねんけど。
国際化の波。
国際化の波で。
うん、えらい足早いなと思って
。そうそうそう、そんなんだけど、漫才師もね、もう黒人みたいな、ね、あの全然英語喋らへん黒人みたいな、顔黒人とか、そんなの出てきたやん。うん、
まあ、あの小田栄一郎さんこう、映画、落語、漫才っていう、こういろんなものが、集積してオリジナリティになってるっていう話をしましたけど、うん、こういうオリジナリティっていうのは、無から言うっていうのは絶対、ないもん
なんですか。だからそれは物理でも無から有は生まれないっていうのがもう法則なので、うんうんうん、だからそうですよ。
だから空っぽの状態で例えば一発めちゃくちゃ大ヒットを当てるってこともないですかね。
ないと思いますよ、うんうんうん、空っぽの状態で空っぽの状態から何が生まれるねんと。
なんか一名ねその小説でゲームばっかりしてた人がそれを小説にしてデビューしたっていう人がいてた、
うんうんうん、
で自分は本なんか絶対読まないって豪語してて、うん、2作目から書けなくなったらしいんです、うん、1作目はそのインプットしまくったゲームが生きたんでしょうね。それでちょっともうネタが尽きたっていう話
が聞きました、ね、あ、まあ、それだからよく言われるんです1冊は書けるんだと、うんうん、自分の何にもないわけないですから、はい、まあ、20年生きてただけのなんかあった蓄積、はい、知識、うんうん、経験があるわけなんで、うん、それは一作は書けるよって。これはもう僕大学時代からもういろんな教授から一作はできんねんって、うん、問題はプロは一作じゃあかんわけやから、うん、やっぱ続けていくためにはやっぱいろんなの90セントいかんよっていうのはその通りですね。
継続してこそプロ、
ね、そうですそうです、ね、
うん、だから昔 の、 あの石森章太郎さんとかも寝る前必ず1本映画を見た
って。そうなんですよ、あんだけ忙しいの、寝る前にさ1本映画見てるんだよって言って2時間になりまたこう映画見て、う
ん、あの人は確かなんか結構海外からあのうまいことパクってた
んじゃないですか、うん、当時はまだその外国で出た SF とかはあんまり翻訳出てなかったしネットもなかった時代なんで、うん、まあここまあ言い方悪いですけどパクってもわからないと今はちょっとできなくなったってね、うん、
まあおおらかな時代やった、
おおらかな時代やったんですよ、う
ん、そのパクリとオマージュってなんか微妙なスレスレのとこもあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
例えばスピルバーグの E.T. は先生は梅干し殿下やって、
うん、
っし
ゃ
って
ますけど、 そうです、
はい、そんなパクリ感でないですよね、あれって
見たら梅干し殿下、殿下であり、うん、なんかお化けの九太郎でありと思ってたんですよ。俺はあちこちでそうやってねって言うんですけど、まあこれ前言ったらフジテレビのあのスピルバーグのスタジオにね、はいはい、仕事場にあの日本のカメラ行った時にちゃんとあのハットリ君とかに置いてある雰囲気やが、ほらほらほらって見てるやん
証拠が
証拠あるやんって
あの海外のスピルバーグですら日本のものを勉強してたってこと
だ。おそらくだからそういうのが知れまだスピルバーグでパクったったとか、はい、オマージュをしたっていう気持ちはないと思う。ただ子供を視点に映画を作った時に自然と今まで見てきた藤子不二雄の世界観、あれもうそうだよ藤子不二雄の世界観ですよ、あれだからアメリカ人は新鮮に思ったけど日本人はなんか懐かしいなと思ったのはそこではないかと思うんですけどね。
確かに藤子作品ってまあほんまに子供用に描かれてますよね、
う
ん、
でしょ、
うん、E.T. のカメラの視点があれ
そうです。だからその、子供の視点なんで、だから大人が急にバッと現れたらちょっと怖く感じるんですよ、うんうん、普通は大人に合わせたあのカメラアングなんで大人が普通で子供がちょっと幼く見えるんですけど、うん、そうじゃなくて子供の目線にカメラ合わせちゃうんで、うん、だから大人が怖い、大人がなんか理解してくれてないっていう、そこで宇宙人との友好がもっとあの大きく
大人とのコミュニケーションがちゃんと行ってない
って言ってないっていうか、うん、もうそこをあえて遮断しているような子供たちだけの世界っていうのを作ったんですよ、うん、でそれってやっぱ藤子不二雄の世界ですよ。
そうですね、
うんう
ん
う
ん、読み解いていくとすごい面白いですよね。
うん、これ私だけです言って
る日本で中山先生だけの
よく書いてあることわからんけど
だからそのすごい今いい話聞いたなと思ったんですけど、自然とこうにじみ出るもん
なんですね。そうです。だからあのな何をパクったとか何をというんじゃなくて、うん、後で指摘されて、うん、ああそうかそうかっていうね、うん、自分で見ましょう。これ なんか俺もなんかどっかからなんか持ってきてるんだよみたいな。
なんかあのホラーで聞いたんですけど、レベッカのあのダンバーと
か、そうです。
あれをモデルにしたキャラクターってあれなんですか。
あれはね、リングの。
あ、リングですか。
うんうん、あれです。うん、であれがまあ何やったかの主人公の女の子のそこにいつもその後ろに誰かいるっていうのはダンバース夫人、これ助監督に指摘されたらしいです、永田監督が、これレベッカはダンバースですよねって言った時に、ああなるほどって監督が思った、監督もなるほど、わ俺意識してなかったけどそうだよなって言われて分かった、うん、でそこに、まあ、あの来ていけないと間違いないと思ったっていうのは、うん、そういうことですよ。だから見てたから、やっぱ見てたからそういうものが引き出しからいつまか出てきたっていうことで、だからいろんなものを見ておくってそういうことですよね。
なんか宮崎駿さんも1回だけしか見てない映画が勝手に入ってたことがあったので、
うんうん、
それを無意識に演出に使ってたみたいな。
あ、だからもう僕はもうラピュタとか見るともうあジョン・フォードやなって思いますもん、
うんうん、結局やっぱもう見まくっていろんなもの入れまくって、
そう入れまくったらぐちゃぐちゃになって出てきますから、それちゃんと見た人はよくわからない。
なるほどなるほど、
うんうん、
それ分からんようになるまでいろんなもの見ろ
って。そうそうそうそう、消化して出せと。
なるほどな、
消化せんと芸入ったらお前何食ったやろ
やめてください、
やめよっか
話最後せっかく綺麗に聞こうと思ったんですけど、好奇心旺盛でいろんなもの見ろって話ですね。
そうです、
はい、作劇ネットラジオ毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後に小島君何かありますか。
確かあの手塚先生があの宇宙戦艦ヤマトが流行った時に、
はい、
涙したっていうのを聞いて、はい、あの俺はこれ今までなにわ節を否定してきたのになにわ節が売れたって泣いたっていう話を聞いて、何や武士も知っていれば手塚先生より深く分かるっていうのを、そんなに気づきました。
はい、さん、
その論でいくと私のホラーにはベルサイユのバラとガンダムが入っていると。
ガンダムのホラーですか。
そうなりますね。
手塚先生どう
ですか。
なんという そうそう、まあ、この反応が。
はい。
最後に全然お
願いします。はい、来週の火曜日、ムーの、三上編集長とのトークが、ロフトプラスのウエストでありますので、まあ、興味ある方は、ぜひ覗いていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。それでは、この辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。